老害のボードゲームガイロン。
いや、小林さん、本当に久しぶりですね。
ご無沙汰でしたね。
間で会ってもいないんですよね。小林さん、なんか忙しそうですね。
ちょっとバタバタしてまして、ボードゲームもなかなかできないでいたんですが、まあ、ゲームできないと、ボードゲーム何するかというと、はい、役立った一つしかなくてですね。
なんでしょうね。なんだろうな、こうイメージトレーニングとかですかね。
まあ、イメージトレーニング近いですね。まずこう、棚の隙間がだんだん減っていくんです。
なんだろう、心霊現象みたいなやつですか？
心霊現象。財布の方は軽くなっていく。
まあ、鶴瓶の関係ですね。こっちが下がればあっちが上がるっていう。
そうですね。バランスがちゃんと取れてるので。
はい、最後は数字が減って、そして持ってるボードゲームの数、そっちの数字が増えるっていうあれですね。
世の中、ちゃんとバランスが取れるようになってるんだなと思いました。
ということは結構いろいろ買ったわけですね。
ちょこちょこ買いましたね。ちょこちょこ、遊べなくて、家もあんまりこう、忙しくて出れないな、ようやく、愉快な魚さんに行けたと思ったらですね、ちょっと、ガサッと買ってしまいました。
小林さんって愉快な魚で買うのが好きですよね。まあ好きというか、愉快な魚でなるべく買いたいって思ってるんですよね。
そうですね。やっぱり地元だし、実店舗持ってやってるお店って貴重だと思っているので、で、まあなかなか私有できる場所も他ないので、っていうのもあってですね、なるべく実店舗で買いたいなっていうのと、まああとこう、行って、そういうのもあってちょっと行くと、つい見るとですね、やっぱり横にある、あ、このゲームやってみたかったんだよなって、一緒につい一つ、二つ、三つぐらい一緒に買ってしまって、
まあ、よくありますね。まあ、実店舗だとなおさらですよね。
はい。
で、何を最近は買われたんですか？
まずですね、このラジオの企画で、はい、よし、買いますと言ってですね、
はいはい、
今までずっと買わずにいた、二人用ボードゲームですね。これ、三つとも買っちゃいました。
ああ、そういう企画ではないんですけども、三つとも買っちゃいましたか？わかりますよ。
ジャイプルにしようかな、はい、バッドラックにしようかな、バッドルラインがやっぱりいいかなって、やっぱ全部買おうと思ってですね。結局全部買っちゃいました。
まあ、考え方を変えると、この中から一つ選ぶというふうにしたんだけども、はい、まあ見つかってしまった。じゃあそれは失敗かと言うとそうじゃなくて、三つに抑えることができたんだと。
そうですね。
いうことですね。
そういうことですね。世の中には二人用のゲームはまだ山のようにある中で、厳選されたこの三つに食い止めることができた。素晴らしい。
なるほど。最初の防衛戦よりは撤退を強いられることになったけれども、しかしまだまだ戦えるぞと。
そうですね。これは前後策としても仕方がない。
あくまで戦略的撤退であったと。
そうです。
そうですか。まあでもいいゲームばっかりですからね。まあいいゲームばっかりだからしょうがないですよ。ここで、
取
りに足らないようなタイトルだけとか、一発ネタだけみたいなゲームをいくら買ったって、そんなのは、大した足しにはならんですけども、何回も遊べるゲームですからね。
そうですね。この三つはもう鉄板なので、いや、面白そうだなと思ってですね。まあ実際遊んだ、どれも何回か遊んだことがあるので、面白いのも分かっていて買ったので。はい。
小林さんのゲーム会って、基本的に毎週やってるじゃないですか、
はい、そうですね。
だからトーナメントみたいなのやっても面白いんじゃないですか。そういう二人用のそんなにはたくさん時間のかからないゲームで、リーグ戦みたいな形にしてもいいし、トーナメントよりはリーグ戦形式の方が面白いかな。
そうですね。まあ来る人も入れ替わり立ち替わりなので、リーグ戦はありかもしれないですね。一定期間で、まあ、リーグ表をどれだけ埋められるかなみたいなのもで、結構サークルで言うと、一人二人ポツポツっと来る時間帯っていうのがどうしてもあるので、二、はいはい、人用のゲームをちょっと買い足したくてです、今まであったのが、コリドールとかアンギャルドとかで、ちょっとこう、まあ、短時間でやるにはすごくいいんですけど、もうちょっとルール量のあるとか、思考の要素の濃い二人用のゲーム欲しいなと思ってたので、まあいいかなと。
まあ、もうちょっと言い訳が効くものもいいですよね。コリドールなんかはかなり実力差がはっきり出るので、まあ、他のバトルラインだって、ジャイプだって、パッチワークだって一緒ですけども、コリドールは、ね、弱い人と、弱いっていうかあんまり経験のない人と強い人がやったらば、とんでもないことになりますからね。
そうですね、こう。しかも結構こう、嫌がらせをしていくゲームですからね。半泣きになる可能性のあるような。
もう、天秤が傾いちゃったら、まあ、まず、取り返せないですよね。
まあ、そうですね。まあでも、1ゲームがサクッと終わるんで、なんでこうなったんだ、うわーってところから、ちょっとずつ上達していくのが、楽しめる人だと、ちょっと、面白いかもしれないけど、いやでも、まあ、実力差を埋めるのは厳しいですね。
うん。まあ、やっぱり、上手い人のプレイなんか見てると、やっぱり、参考にはなりますけどね。
僕はそんなこんなで、まあ、二人用のゲームを買い、大箱も、プエルトリコだのですね、はいはい、テラミスティカだの、買いまして。ええ、
すごいですね。間違いのないラインナップすぎて、すごいですね。無駄がないですね。
あ、でもあれですよ。ちょっと、毛色の違うところだと、ダーダオチェンを買ったりとかですね。
はいはいはいはい。台湾のゲームでしたっけ、ダーダオチェンって。
あ、そうですね。向こうのゲームで、なんかこう、アートワークもすごく独特で、綺麗なアートワークで、ゲームシステムもまた、なんかパズルを中心にして、リソースを生んだりしていくってことだったので、まあなんか、他のゲームとだいぶ毛色が違っていいなと思っていて、店頭で、これはもう完全に店頭で見かけて、ナベガドールを買おうと思って行ったんですけど、ナベガドールがもう少量しか生産されてないってことで、もうなかったので、
愉快な魚で鍋ガドールの取り扱いって結局あったんですか？
はい、あ、まあ、多分されてないのかもしれない。ちょっと、今回は入らなかったのかもしれないですね。
うん、なんかあるのかな、ないのかな、みたいな話はしてて、で、多分ないんじゃないかなっていうような話もありましたよね。うん、まあ、今回今回のロッタ500しかないんで、
はい。
まあ、今、どうでしょうね。店頭でまだまだあるよっていうところもあるのかちょっとよくわかんないですけども、まあ500ぐらいだったらすぐに吐けちゃっても何の死にもないとこですね。
そうですね。まあ、なんかメーカーさんというか、レジオの方のなんか、こう文章とかを見てると、まあ、日本語版は今回出すけど、また英語版とか、
うん、
まあそういう海外版はまた普通に入れるよっていうような雰囲気だったと思うので、まあ最悪それでいいかなと思いつつ。まあ、
そうですね。ルールが分かってればゲーム上は特に問題ないというか、日本語版といっても、マップの地名も別に日本語になったわけじゃないですからね。
そうですよね。だからまあ、いいかな。で、ナビガドール買えなかったから、金浮いちゃったなと思って、頼みたらダダオチェンがあったので、欲しいゲームを見つけてしまってですね、ちょっと我慢できなくて。
それがアジアのゲームっていうと、バネストが扱いは強いですけども、はい、今回のゲームマーケットでも歴史悠久って何でしたっけ、フローヒストリーでしたっけもう現代は、とかも結構注目を集めたりとかするし、最近は、その台湾のゲームもなんだか充実しているようなお話を聞きますね。
ですね、こう。ゲームの雰囲気が違うものでもか、いろいろ出てくる世界が広がって、すごくいいな、と。
うん。
しますね。
まあ、何を買ったらいいのやらっていうふうにもなりますけども。ダダオチェンはもう遊びました？
私はまだですね、まだ今回買ったゲームはまだどれも遊べてなくてですね、タイルをひたすら抜く作業でした。
プエルトリコはでも何回かやってるから、これはすぐに遊べて、二人用のゲームはみんな大丈夫かな、ね、パッチワークにしても、ジャイプルにしても、バトルラインにしても。
そうですね。この辺は大丈夫なので。
テラミスティカはどうなんでしたっけ？
テラミスティカは僕やったことがなくてですね、今、ルール動画とかないかなと思ったんですけど、あんまりなさそうなので。
まぁ、ちょっと量が多いですからね。30分じゃまとまらないぐらいの量になると思うんで、動画はなかなか大変かもしれないですね。作るの大変ですね。
皆さんこう30分、40分とかインストかかるって言われてるんで、
うん、
それをこうなんですか、ゲームやる前にやってもらうのが申し訳なくて、じゃあちょっとでも自分で少し予習をしておこうと思うんですけど、予習をする、まず教材がなかなか見つからなくて、どうしようって、とりあえずテキストを読むしかないのかみたいな、そんな状態で今。
まあでも周りに何人かインストできる人もいますね。僕もまあたどたどしながら一応はできるので 何回かやってるんで、まあそれなりにはできると思いますので、うちの方でやるときには年末の回とかでも、
あ、ぜひぜひ。
できますので、頼ってください。水曜日はちょっと、それを説明をしてると、始めて終わるまでっていうのはちょっと無理ですけども、いや、知ってれば、ひょっとしたらこう、パッと始めて、3人ぐらいでやれば終わるかもしれないけども、なかなか手強いですよね。
そうですね。それもあるので、ちょっと、重げを最近手を出し始めてきたので、まあ、昔も、少しルアブルとか持ってはいたんですけど、できないでいた。
ルアブルもね、なかなか時間かかりますからね。
はい。その辺をやれる回を来年からは少し回せしていけたらなと思って、しているもののちょっとまだ未定なんですが。
来年は1月頭ですね、成人式のあたりでのゲーム会っていうのはやらないんですか、はい、去年その頃やってましたよね。
そうですね、ちょっと仕事の休みがですね、ちょっと最近結構タイトだったのであんまり会ができなかったんですけども、1月2月ぐらいから日曜祝日が比較的休みやすくなりそうなので、ちょっとやれそうかなと。まあちょっと休みの切り替わる、その今までの休みの感じと切り替わる時期があるので、ちょっとですね、今予定が組みづらくて、そんな完全に自分の都合で今ちょっと動きを決めかねてるので、その辺が落ち着いてきたらまた、まめに会ができるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ。
やっぱり1日会は1日会でいいもんですからね。
いいですよね。やっぱり、こう、心置きなくゲームができるっていうのはすごくいいなと。
まあ、小林さんあんまり1日会でゲームやってないですけども、とは言って
ね。受付と、だからダウンタイムのあるゲームって、僕、ダメなゲームだと思ったんですけど、主催者でやってる時はダウンタイムのあるゲームがありがたくて仕方がないです。こう、間に、あ、どうもって挨拶しながらゲームができる。まあ、同卓した人にはちょっと、申し訳ない。謝りやらざるを得ないんですけど。どうしても、挨拶するタイミングを作らなきゃいけない
。まあ、そんな30人も40人も来るような会じゃないんで、やっぱり主催者もそれなりに遊んだ方がいいですよ。
そうですね。でも結構それもあって、皆さん一緒にやろうって誘ってくださるんで、いつも、なんかしら混ざらせてもらってもありがたいです。なかなか、そうですね。重いゲームをしづらいの。軽ゲームは結構やってるんですよね、自分の会でも。一緒に混ざってできるんですけど、なかなか重いゲームじっくり座ってっていうのがね、
ね、
ちょっと考えましたですね。
キー、何でしたっけ、キー。
あ、キーハーベストは持ってる
か。そうかね、なかなかやれないですもんね。
はい、あ、そう、キーとザ・スピードロンドンも買いました。買いましたというか、はい、今、もうちょっとしたら来ます。
あ、まだ来てないですか。
はい。
実は僕は、キーロンドンやりましたよ。はい、
やりました。
いい、僕は買ってないんですけども、アソバキ君が買ったんでやらせてもらいました。は
い、どうでした？なんか、キーフラワーをちょっとこう、シンプルにしたというか、やりたいことをだけやれるようにしたみたいな。
そうですね。だから、キーフラワーをやったことあれば、かなりスッとゲームに入れるのは間違いないというか、まあ、ほとんど同じゲームなのは間違いないですね。で、キーフラワーとの違いを、どの辺が違うかっていうのを今、ちょっと確認しようと思って、説明書読もうと思って、棚を見せたんですけど、キーフラワーはちょっと見当たらなくて、向こうのゲーム、自宅ゲーム会をやる、ちょっと持ってってるのか、それとも誰かに貸したのか、ちょっとわからないんですけども、まあ、とりあえず今この部屋に見当たらないので、棚に見当たらないんで、ちょっと確認できてないんですけれども、まず、プレイが4ラウンド。で、これは確か一緒なのかな？それで、まあ、4ラウンド目っていうのは、最初から、キーフラワーの場合って、各自が、その、タイルを持った状態でゲームを進めていくじゃないですか。その、最終ラウンドに、各自がその持ってるタイルをこう提供し合って、で、そのタイルがこう競りにかかることで、で、その持ってるタイルっていうのはその得点条件ですよね。何を持ってれば、手になるっていうのをみんなで持ってて、で、それが最終ラウンドに出てきて、みんなでそれを奪い合うっていう、そういう流れに確かなってるんですけれども、それが最初から場に見えてて、で、どこで点を取ろうかなっていうのは、こうみんながその見えてる中で、進んでいくっていうのと、あとはその、3ラウンド目に出てくるタイルがもう最初から、裏返ってる、改良済みのタイルばっかりになってるので、キーフラワーってどんどんそのタイルを改良して、 効率を上げていくゲームで、もう全部自分でやらなきゃいけないんだけども、それがちょっとスピードアップされてるなと。自分でやれてなくても3ラウンド目でそのタイルを取っちゃえば、こうある程度、スピードがアップするなというような感触で。
はい。
で、あとその、まあ、一番の違いは、作った品物を輸送する必要がないので、だからそこを、この品物をどう持ってってっていう部分を考えなくていいから、そこが一番軽くなってる、遊びやすくなってる部分かなと思いましたね。で、あとはその、今回のロンドンっていう実在の都市が舞台になっていて、出てくるタイルっていうのがそのロンドンの、まあ、夢の例えばバッキンガム宮殿であったりとかっていう、有名なロンドンのランドマークばっかりなんで、その点だけでも、もうぜひ、とも、例えばウェンブリースタジアムとかできたら、これはもうとりあえず何が何でも買わねえならんよなとかっていう風に、まあ確か出てこないんですけども、まあそういう自分が好きな場所は抑えたいとか、そういうちょっとした思い入れプレイができたりとかっていう部分での敷居の低さはなかなか、元々のキーフラワーよりもすごくこう取ってきやすくなってるんじゃないかなっていう風に思って、で、これ誰かが指摘してましたけども、その都市のいろんな都市でできると。ハルカソンの J みたいに、キートゥーガシティ東京だったりとか、うん、そういった形でご当地キートゥーガシティなんとかっていうのができると、まあ、よりこう親しみを持って遊べていいんじゃないのっていうのがあって、まあ確かにそれはそうだなっていうふうに思いましたね。キートゥーガシティ千葉プリファクチャーとかで、東京ドイツ村とか、新東京国際空港とか、東京ディズニーランドとか、そういったタイルを競り合うっていうのも面白いですよね。
いいですね。それフレーバーがやっぱりあるゲームっていうのは勝ち負けとまた別のベクトルでも楽しめるからすごくいいですよね。
うん。ちょっとこうやりたいなっていう気持ちを持ち上げやすいですよね。で、あと違いは何だろう。確かキーフラワーって、まあ、最初に1個、まあ、その競りの際に1個キープルがあるところには、応戦しようと思ったら2個、入れて、で、2個置いてあるところには3個っていう風に、より、まあ、多い数を入れなくちゃいけなくて、まあ、それは一緒だったんですけども、1つのタイルに乗っけることのできるキープルの数は確かマックス3個だったかな。ですよね。3個すでに乗っかってるところには4個は乗せらんないとか、確かそんなルールでしたよね。
確か、今、僕も手元に何かあるわけではないようになんですけど。
だから、そうですね。2個のところに3個は乗せられるけども、3個乗っかっちゃってるとそこに4個乗っけるって話ができないっていうルールだったと思うんですけど、間違ってたら申し訳ないんですけども、そこがキープルシティロンドンは変わってて、もうキープルに余裕があれば、それをいくらでも乗せることができると何回でも使えるっていうところも確か変更点だったと思います。
本当にそこの、まあ、競りというか、なんというか、その部分に焦点を、で、そこを楽しんでください。
うん、まあ、そこはシンプルになってますね。まあ、とにかくこう、より多い数を乗っければ OK っていうことなんで、ルール量が減ってますね。で、そのキーフラワーとの、違いですね。主な違いっていうのはこう、表で4項目ぐらいだったかな。説明書でまとまったりとかもするんで、これまでの、キーフラワー知ってるっていう人がこう、キーフラワーと全部同じだと思って遊ぶとちょっと間違えちゃう、間違えちゃいやすいところも分かりやすくまとまってるんで、なかなか親切な作りになってましたので、小林さんも開けてみたら結構頭にすんなり入ってくるんじゃないかというふうに思います。
じゃあちょっと届くのを楽しみにしていこうと思います。
はい。
最近は、はい、あれですか、ゲームは、
はい。そうですね。まあ、ちょっと今年後半はだいぶタガが外れているので なんかもう本当どうしたもんかっていう感じですね。7月以降は毎月10個以上のペースで増えてて
すごい、
うん、未プレイの山が積み重なっちゃってるんで本当にまずいなと思うんですけども
そうなりますよね。10個は毎月はちょっと消化しきれないです。
で、まあ同じゲームを遊ぶ回数を今増やしてるので、テラミスティカだったりとか、ナベガドールだったりとか、まあ、僕のじゃないですけど、バロニーとか、
はい、
まあ、同じゲームをこう、あえて遊ぶようにしてるので、なおさら、そんなにいろいろ買ってもしょうがないなっていうのを本当に 痛感しているところなんですけども、とりあえず12月に入ってから買ったものっていうのはそんなになくって、まあ、フェルトの新作のデルフォイの新作ですね。と、あとノックスフォードっていうカードゲームと、あとは、これは中古ですけども、ロールスルージエイジスですね。
ああ。
スルージエイジスのダイス版。
はいはいはい。
はい。と、あとは、レスパブリカ 2230AD っていう、クインツィアのレスパブリカっていうゲームの、まあ、リメイク、セルフリメイクですね。これもカードゲームかな。以上の4点。とりあえず12月はその4点だけなんですが、今届いてるのはその4点だけですね。で、この中で遊んだのはノックスフォードだけなんですけども、これは正直ですね、なんで買ったのか覚えてないというやつで、で、遊んでみても、これ面白いのかなっていう風な、ちょっと感じで、まだ1回しかやってないのと、まあ、あとは人数ですかね。多分、二人で、四人まで遊べるんですけども、二人から四人まで遊べるんですけども、三人でしか遊んでないんですけど、まあ、四人と、あと二人で遊んでみてから、本当に、あまり面白くないゲームなのか、そうじゃないのかっていう判断はしてみようと思うんですけども、三人で一回遊んだ限りでは、なんか、物足りないというか、やりがいがないよねっていう風な感想に3人ともなりました。デルフォイとかね、ロールスルージェイジスとかの方が、まあ、確実に遊べるんですけども、もっと遊べるには間違いないんですけども。
僕自体ロールスルージェイジスは持っていて。
あ、そうですか。結構ずっしりしてますね、小さい箱の割に。
そうですね、全部木でできてて、リソース管理をペグで打っていくっていうのはすごい好きですね。ボードに。で、そこは木で全部木なんだけど、もう一個のリソース管理は紙にペンで書くってい
う。
なんか、こう、なんですかね。一昔前の感じの、ちょっと、なんか、アナログ、本当にアナログな感じのゲームな雰囲気が好きですね。
こんなね、こんなコンポーネントだとはちょっとあんまり思わなかったですね。そんなことはあって、iPad 版を持ってて、
ああ、なるほど。
ゲームそのものはそんなことあるんですけども、あ、こんな感じだったのかと、実際のコンポーネントを見て、なんだろうな、すごく、で、まだこの実際のコンポーネントで遊んでないんですけれども、iPad 版で遊んでるとちょっとこう物足りなさっていうのがあるんですけども、これだけずっしりしたコンポーネントがあると、これを実際にこう手で触って遊ぶともう少しやりがいっていうのもあるのかなと、
そうですね。
思って、そして期待してる部分はありますね。
多分この機能、こういう、ああいうコンポーネントが好きな人が、こう、あのコンポーネントから妄想を膨らませられる人がやったら楽しい。僕は そこで楽しさを覚える。逆に、ゲームとしては結構あれじゃないですか。
うん。
シンプルというか。うんうん、そんなにこう、
まあ、サイコロをどう振り分けるかっていうぐらいですもんね。
はい、なので、はい。
どんだけ振り直すかっていうのと、
はい半分ぐらいはあれはコンポーネントの雰囲気を楽しめるか楽しめないかで半分ぐらい変わってくるゲームな気がします。
うん。で、これって続編が2つ出てるんですよね。
あ、なんか、
確かブロンズエイジとあと、ね、ゴールデンエイジかな。
あ、勝手な続編か。なんか、拡張ルールみたいなのは、本体に付属してるか、ネットで落ちてるというか、まあ
公開されてる。
ジオさんでしたっけ、うん、ホームページかなんかで公開されてるので、あったと思うんですけど。うん、
パッケージで出てますよ。
あ、パッケージ出てる方ですね。そうか。それはまだ僕は全然ノーチェックですね。
ただ、日本語版が出てなくて、言語依存がそこそこあるようなので、ベーシックなロールスルージェイジスよりも、評価高いんですけども、僕もちょっと手を出すのはどうしたもんかなと思って、るので、小林さんがお好きだったら小林さんに譲ろう
かな。ああ、なるほど。どうかなぁ。いや、僕結構その、好きなゲームのバリエーションとか、拡張とか買いたがる方なんですけど、
うん、
あのゲームは、買うかなぁ、うん。なんかコンポーネントとかゲームシステムを調べてみて面白そうだったら買うんですかね。
うん。 ちょっとじゃあ、頭に入れといて、どっかで、機会があれば、
はい、そうですね。
愉快な魚に入ったりとかしたらば、その時に、改めて。
そう、なんかこう、うっかり、うっかりこう置いてあったら多分買っちゃうと思います。見たら買うかもしれない。
さて、じゃあ、今回はこんなところにしておきましょうか。
はい。
では、いつものようにゲーム会の告知をして終わりにしましょう。
はい。
お先にどうぞ。
はい、ありがとうございます。私たちモバラでテーブルゲームは、毎週水曜日に、茂原の隣の八海駅で水曜仕事帰りのボードゲーム会というのをやっています。一部会場の休館日等でお休みもありますので、ツイッター等をご覧いただいてご参加いただければ幸いです。また1月以降は、多少仕事の都合もあるんですが、また日曜日祝日等のボードゲーム会を増やしていけたらいいなと思ってますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。
はい、そして朝日アナログゲーム交流会、通称朝ボド主催のゲーム会が毎月第4土曜日に行われています。会場は千葉県旭市の中見公民館というところでやっているんですが、最寄り駅は旭駅ではなくて飯岡駅ですね。 JR 総武線の飯岡駅になります。時間が13時から22時完全撤収ということでやっております。まあ大体8時間から9時間の間ぐらいやってます。で、あとは、1月の第4土曜日ですね。今言った朝日アナログゲーム交流会の定例会というのが1月はですね、会場都合で、第3週に行いますので、空いてしまった第4週に成田でボードゲームという朝日アナログゲーム交流会の特別編を行います。で、これはですね、神津の森という成田駅の隣にある駅から徒歩5分のところにあるモリンピア神津という会場で行うんですけども、こちらは9時から、朝の9時から夜の9時までという12時間行います。で、こちらの会はテーマがありまして、今回はデザイナーですね、ゲームを作った人にフォーカスということで、ステファン・フェルト作のゲームを集めて、なるべくそれを遊びましょうというようなことで、僕が好きなデザイナーなので、もともと彼のゲームというのはそこそこ数を持ってて、10いくつか持ってて、まだ遊んだことはないのもあるので、当日あと1ヶ月ぐらいありますけど、そこまでに全部ルールが頭に入るかちょっとわからないんですが、まあ、でも10種類以上ですね、の、フェルトのゲームを遊ぶことが確実にできますので、もちろん、お持ちの方でそのお気に入りのフェルトの作品があれば、こう持ってきていただいても構いませんし、これ遊んでみたいんだけどもっていうリクエストがあれば、合わせてまだルールの把握ができてないものに関しても、そこに合わせて、ちゃんと頭に入れていくつもりでいますので、ぜひ、参加表明に加えて連絡などいただければと思います。それでは、ゲーム会でお会いしましょう。
お待ちしてます。